さん、こんにちは。これから八女市ラジオまちづくり学校を開校します。この番組は慶応義塾大学伊佐貝義則研究室の八女市元気プロジェクトが提供するラジオ講座です。八女市元気プロジェクトとは、2010年度からラジオを活用したまちづくりについて市民の皆様と共に考え、共にチャレンジをしていく大学生のプロジェクトです。この度プロジェクトの一環として、普段研究室の学生たちが受けている授業をラジオ講座として放送します。この講座をきっかけに、市民の皆さんにまちづくりのアイディアを膨らませていただき、八女市がより一層元気になっていくことを期待しています。それではラジオ講座の内容についてご説明します。講座の目的は、リスナーの皆さんが八女市をさらに元気にしていくために何ができるだろうかと一人一人が考えていくことです。ただ直接八女市のことを考えるのではなく、他地域で頑張って注目されている、実際に起こっている事例を通して、八女市の皆さんだったらどうするかと疑似体験をしていきます。このラジオ講座では合計3つの事例を扱います。今日は3つ目の事例で、舞台は宮崎県都農町です。私はこのラジオ講座の進行を担当する慶応義塾大学大学院政策メディア研究科特任助教、そして八女市生まれの西田瑞恵です。皆さん、楽しくまちづくりについて考えてまいりましょう。さて、今回が最後の授業になります。最後に皆さんと考えてみたい事例は、宮崎県都農町のぶどうを活用したまちづくりです。今日は八女市の皆さんから投稿していただいた意見を紹介していきますね。前回までの放送で事例の紹介と宿題を発表しました。聞き逃してしまった方もいると思いますので、もう一度紹介します。はじめに宿題です。一つ目は、農産物を活用して新たな街づくりにチャレンジしている取り組み、八女市にはどんな事例がありますか？八女市では多くの農産物が作られていますよね。八女茶をはじめ、キウイ、ブドウ、イチゴ、ブルーベリー、タケノコなど、そのような農産物で新たなチャレンジをしている八女市で元気な素敵な方が身近にいらっしゃると思います。ぜひそのような取り組みやチャレンジしている方を教えてください、というのが一つ目の宿題でした。二つ目の宿題です。都農町では都農ワインを地元の人が楽しむ道具にしていきたいということでした。では八女市だったら何が地元の人が楽しめるような道具になるのでしょうか。続いて概要をお聞きください。今回の舞台は宮崎県都農町。宮崎市から電車で1時間、日向灘の中ほどに位置し、ぶどうの産地として歩んできました。1994年、余った生食用のぶどうを生かしてワインを作り、町の特産品にしていこうとしていました。しかし、3年間試作を繰り返してもどうもうまくいきません。そこにやってきたのが、よそ者の小畑さんです。小畑さんは北海道出身で、青年海外協力隊の隊員としてボリビアに赴任。その後、大手飲料会社に就職し、ワインの醸造技術を学び、ワイン工場の支配人としてブラジルに赴任します。そこでワインコンテスト新酒部門で最優秀賞を獲得した経験を持っています。その後、ブラジルから帰国し、熊本の飲料工場で働いていた時に、世界に通用するワインを作りたいと、都農ワインの醸造家募集に応募をしたのです。ところが、実際に使われているブドウを見て、これではまともなワインは作れないと危機感を抱きます。そこで従来の栽培方法では ワイン製造に適したブドウは取れないと判断し、改良した品種を作ろうとしました。その時、地元で従来の考え方にとらわれない新しい理論で土壌改良を行い、肥料店を経営している三輪さんと偶然知り合いになります。三輪さんの土壌改良は、小畑さんが考える従来のブドウの栽培方法とは全く違う形でした。しかし、議論を重ねるうちに、小畑さんは三輪さんのブドウ栽培にかけてみようと思い始め、ブドウ栽培をスタートします。ところが、三輪さんの方法は津野町の地元のやり方とは異なり、反発し疑問を抱く農家さんがたくさんいました。そのようなブドウ農家さんは積極的には津野ワインを応援してくれません。つまり、津野ワインが地元の特産品のブドウを使ってワイン作りを始めたとしても、地元の人がビジネスに対する考え方を変えない限り、地域振興にはつながらない、そんな状況でした。そのような中でも、地元での理解者、応援してくれるブドウ農家さんも増えて、2006年、第4回国産ワインコンクール、欧州系白品種部門で金賞を受賞しました。他にも銀賞を1つ、銅賞を2つ受賞します。2006年、第4回国産ワインコンクール、欧州系白品種部門で金賞を受賞してから、津野ワインでは新たな取り組みが始まります。ブドウは、気候変動により供給が不安定で、また農家がワイン用のブドウの増産に協力的ではありません。そこでマンゴーなどのパッションフルーツを原材料としたスパークリングワインを作り始めたのです。このパッションフルーツは沖縄で栽培されているものの、栽培農家の土壌改良指導は三輪さんが行っています。ここで三輪さんの土からできた食べ物を使って料理を提供し、食についてのメッセージを発信することで、新たなビジネスの広がりを提供できたら、と小畑さんは考え始めました。そうすることで、津野という地域をワインや食材、料理など、食でパッケージ化することができるのです。ただ、この新しい地域ブランドの食材や料理をブドウと同様に地元農家の方が反発することも予想されました。津野ワインは三輪さんの土作りから始まるものですが、その根本は土ごと発酵させるというものです。自然の力で土を発酵させていくのと同時に、人間もまた発酵させていくことができる。それが津野ワインを取り巻くメンバーの思いでした。人が発酵する。それは自分で楽しんで好きなことをして、内部からエネルギーが湧く状態になること。津野ワインが津野町の人が楽しむ道具の一つになれば、津野ワインの成功。どのようにしたら津野ワインが地元の人が自分をさらけ出し、他人の個性を認め合ってお互いを刺激合う場になるか、メンバーは考えていました。今日は宮崎県都農町の取り組みからヒントを得ましょうということで、まずは概要をお話ししました。ではここからが今日のメインテーマ、市民の皆様のアイディアをご紹介していきます。そしてここからは特別ゲストの伊佐貝先生にも参加していただき、一緒に話をしていきます。はい、伊佐貝先生は慶応義塾大学総合政策学部准教授で、専門は経営学、そして現在は教会をテーマに、まちづくりや企業、NPO などの組織について研究と実践をされています。先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。では、最初に一つ目の宿題から、お話ししていきたいと思います。
はい。
まずは宿題はこうでした。農産物を活用して、新たな街づくりにチャレンジしている取り組み、八女市にはどのような事例がありますか？ ということで、いろいろなアイディア、投稿をいただきましたのでご紹介していきたいと思います。まず、お一人目、ラジオネームチャ・サイバイマンさんのご紹介で、有限会社グリーンワールドヤメさんの、ことを教えていただきました。福岡県の公式ホームページによると、平成24年に第51回農林水産祭りというのが東京都の明治神宮会館で開かれて、そこで県市、眉の糸ですね、地域特産部門で天皇杯を受賞されたということです。この天皇杯というのは、過去1年間の農林水産祭り参加表彰行事というのが278件あるそうなんですけども、そこにおいて農林水産大臣賞を受賞した476点もの中から選ばれたということです、うん、で、このグリーンワールドヤメさんはですね、もともとは3軒のお茶の農家さんが、お茶園の管理組合を作って、高齢化などで管理が難しくなった地元のお茶園を請け負って、平成12年に法人化をして、現在では22ヘクタールもの大規模の、協業経営に取り組んできたということです。ちなみにですね、八女市のお茶というのは、八女市の農業産出額の2割を占めていて、お茶園の面積は1297ヘクタール平成23年の段階であるということです。これは福岡県全体のお茶園の面積の 82% を占めているということで、うん、八女市は非常に、お茶があって、お茶のやはり地域だなということがわかると思います。で、そこにおいて、このグリーンワールド八女さんが、どのようなことをされてきたのかというと、お茶というのは、加工施設というのが通年で動いているわけではなくて、1月から3月というのは作業がないそうなんです。で、グリーンワールドヤメさんはその時期のお茶用の機械を使って大麦若葉の収穫と加工を行って、そういうことで機械を通年使えるようにしたということで、原価償却を減らすということに貢献したのと、あとは年間を通じて雇用ができるようにしたというのが一番大きなポイントということで、表彰をされました。で、現在ではこの大麦若葉を40ヘクタール栽培して、関連会社で青汁緑茶、コラーゲン入りの青汁緑茶の加工の販売を行って、お茶の部門と並ぶ経営の柱になっているということです。で、それだけではなくてですね、女性もこの経営に参加しているというところも、この今回の受賞の、実評価されたところですね、うん、女性の役員とか社員の感性を生かして、食感とか飲みやすさ、溶けやすさを追求した美味しく毎日飲めるお茶であったりだとか、大麦若葉の新商品開発というのを積極的に推進しているそうなんです、うん。伊佐貝先生、経営学がお専門ということですか、うん、この事例どのように、感じられましたか。
はい、もう地域のビジネスのなんかお手本みたいな感じがしますね、うん、一つは私たちよく言うんですけども、やっぱりこう地域のビジネスにおいて重要なポイントの一つは、こう社会性と事業性をうまく両立するということだと思います。まあ、この、今回の取り組みは、これが見事に両立されてるなというふうに感じます。うん、で、この、いわゆる農閑期ですね。農閑期に、また別の、事業を動かして、で、その機械の稼働率を高めつつ、まさにこの昔から日本の、商業がやってきたような、その三方よしですね。売り手よし、買い手よし、世間よしっていうことを実現しているっていうところは本当に素晴らしいと思います。で、こういう活動が、各地で起こってくるようになるとですね、日本も地域から元気になっていくんじゃないかなというふうに思います。
はい。二つ目の事例に行きたいと思います。二つ目はラジオネーム内門さんからのご紹介で、道の駅立花さんです。うん、道の駅立花さんは、なんと直売所甲子園2011で日本一になってるんですね。年間100万人が訪れる道の駅で、ここは女性農業者を中心に手作りにこだわった商品を置いていたりだとか、地域の子どもたちを巻き込んだ食育活動をしているというものが、評価されて、この受賞になったということです。うんうん、 で、この道の駅立花さんには3つのモットーがあるそうです。1つは自然に育まれた手作りの美味しさ、うん、2つ目が3つのワクワク。ワクワクというのは美味しい直販、優しい交流、楽しい体験というのが3つのワクワクだそうです。3つ目がばあちゃんちのぬくもりと懐かしさ。この3つをモットーに地域の農産物とお弁当やお漬物などの加工品を製造販売しているということなんですね。で、福岡の農業応援団というウェブサイトがありまして、そちらではこの、道の駅立花さんの中でもですね、注目の人というのが紹介されていました。一人目が、福岡県のお花のアドバイザーでもあって、野菜のソムリエの資格も持つ総務企画課の森さん。お花のこととか野菜のこと何でも気軽に尋ねられそうですよね、というふうにそのサイトには書かれてました。二人目が梅干しを出荷している梅農家の方ですね。第6回全国梅干しコンクールでなんと最優秀賞を獲得しているということです。で、三人目の方が、女性農業者の知恵を生かしていろんな加工品を作っていて、みかんのかりんとうとかみかんの食パンというような、なるほど、こういうものが作れるんだなということで、ぜひ食べてみたいなと思うものですが、そういう新しい商品をどんどん開発している方もいらっしゃるそうなんです。伊佐貝先生、この道の駅立花には行かれたことがあるということですが、
ええ、ちょうど、行った時に、たくさんの人が来て賑わっているのを、この目で、拝見しました。で、やはりこれ素晴らしいなと思ったのは、まさに今この特徴をおっしゃった、この交流ですね。ここの中に、いろんなそのイベントとか交流がなされてるとの体験しました。で、特にその、ちょうど行った時に、上五島、長崎の五島列島のフェアをやっていらっしゃって、で、このいろんな外の人とのですね、交流を深めるっていうことで、いろんな多様な人を、こう集めて、いろんな方々に、参画してもらってるっていうところは素晴らしいと思います。またその子どもさんも入って、活動されてるっていうことは、これからその地域づくりで大事なポイントは、その子どもたちがいかにこう地域の魅力とか良さ、面白さを自分たちでこう発見するかっていうところは極めて重要だということを今議論してるんですね。で、こういう道の駅立花さんのような活動が、このちょっと時間かかっても子どもたちが関わることによって、この八女市の元気につながっていくんじゃないかなというふうに私は思ってます。
はい。3つ目の事例、最後に行きたいと思います。やめで生きてますさんのご紹介で、居酒屋小垣院の大将松内さんということで、松内さんはですね、イノシシを使ったシビエカレーというのを開発されたそうなんです。このイノシシは、やめ市の皆さんは皆さんご存知だと思いますが、畑を荒らされてしまったりだとか、食べても臭いし硬いというふうに皆さんから嫌われているものなんですけども、八女市では人より多くいるというふうに言われているような、動物です。で、そのイノシシを美味しく食べれるようになれば町づくりにつながるんじゃないかということで、この松内さんは日々研究されているそうなんです。伊佐貝先生、こういう取り組みいかがですか、
ね。はい、もう獣害ですね、イノシシとか鹿、これをどうするのかっていうのは、いろんな地域の本当に農業とかをやりになっている方々の共通の問題意識なんですね。この社会の問題解決につながることを事業としてやってらっしゃるっていうことが、まあこの社会のお役に立つっていうことがですね、いろんなその人たちの共感を得て、これからどんどん広がっていってほしいなというふうに私も願っていますし、これがうまくいくと、これ、全国にいろいろ広がっていくようなモデルになればなというふうに私も思っています。
はい、ありがとうございます。そしたら、宿題2つ目に行く前にですね、市民の皆さんからいただいたリクエスト曲をお送りしたいと思います。この番組最後の、リクエスト曲になりますね。ラジオネーム、やめで生きてますさんからのリクエストで、アンパンマンのマーチ。アンパンマンのマーチでした。さてさて、 今日は宮崎県都農町の都農ワインの取り組みをヒントに、ヤメを元気にする方法についてお話をしています。二つ目の宿題に移りましょう。二つ目の宿題はこうでした。都農町では、都農ワインを地元の人が楽しむ道具にしていきたいということでした。では、ヤメ市だったら何が地元の人が楽しめるような道具になるでしょうかということでしたね。市民の皆様からのアイデアを紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ヤメで生きてますさんからは、イノシシやシカというものが、田舎にしかいないけども嫌われているということで、これを食材にできたら、ブランド化して都会に売り込んだりして街を元気にしていくことができるんじゃないかというふうなアイデアをいただきました。で、お二人目、ラジオネーム茶栽培マンさんからはですね、やっぱりお茶でしょうと。お茶には人を健康にするいろんな効果もあり、加工の仕方、飲み方でいろいろな楽しみ方があります。お酒焼酎ということですが、お飲む際にも高級茶でお茶を割りをして飲むと新しいお酒を楽しむ方法になりますよということでアイデアをいただきました。あと、ラジオネーム内門さんからはですね、いろいろなヤメの、魅力あるものをご紹介いただきました。アマオウだとか巨峰、ひな人形、ちょうちん、かすり、仏壇、ろうそく、そして人形浄瑠璃といろいろなものがあるようですね。伊佐貝先生、こういういろいろと、魅力のあるものが八女市にはたくさんあるようなんですけども、こういうものを町を元気にしていくための道具にしていくためにはどうすればいいんでしょうかね。
はい、それが見事にわかるとノーベル賞みたいな形になるかもしれませんけれども、おそらくそれぞれにやはりそのそれぞれのその、この大事な農産物とか大事なものの展開においては特徴が、それぞれ特徴があると思うんですね。ただ、非常にこう、極端に一般化して言えばですね、まず一つは小さく始めてみるっていうことが大事かなと思ってるんですね。で、まず小さく始めて、それは試行錯誤的に始めていくことでいいと思うんです。で、それから、地域の中の人を少しこう、興味を持ってくれそうな人、これは少人数で、だと思うんですけれども、その少人数の人たちで、まずは、取り組んでみるっていうことが大事かなと思ってます。そこに、上手にですね、外部の人をうまく取り入れて、外部の人の意見とか知識とか、もしくは、本当に外部とつながりをたくさん持っているような人たちに参画をしてもらって、それで、広げていくっていうプロセスが大事じゃないかなというふうに思うんですね。で、その、一気に、ブレイクして広がるっていうことは、道具として広がっていくっていうことは、難しいんじゃないかというふうに思ってます。で、この、上手にこの地域の中の人たちの強い、なんて言うんでしょうか、こう、関係性と、あと、外部の人の、発信力のある外部の人との関係性が上手に融合していくと、何かこう、面白い、予期もしないような展開が生まれてくるんじゃないかなっていうふうに思っています。その時のポイントは、一つは、こうあるといいなっていうような、遠い、中期的な、長期的な目標を、まずはみんなで共有をするっていうことが一つですよね。で、ただ、それだけでは、なかなか先に進みにくいと思います。そのため、今度は短期的に、じゃあ1年目はここぐらいまで行こうよっていうような、その短期的な目標も合わせて持って、で、それを実現していくというようなプロセスを経ることによって、この地域のいろんな魅力の産物とか、こういうものが道具になっていって、地域活性化につながっていくんじゃないかなというふうに私は思います。
はい、ありがとうございました。ご紹介した都農ワインに関する情報やこのラジオ番組の説明はインターネットラジオサイトヤメの和音にて紹介をしています。ヤメの和音の和音は話すという字の和と音で和音になります。インターネットの検索機能を使ってアクセスしてみてください。最後に八女市民の皆様にお知らせです。 2010年から始まった八女市元気プロジェクトの最終報告会を3月24日黒木の総合支所大会議室で開きます。ラジオを活用した市民の皆様とのまちづくりの3年間の取り組みをぜひ聞きにいらしてください。八女市元気プロジェクトの学生全員、そしてこの番組のゲストの慶応の伊佐貝義則先生、番組編集担当の木口久志、そして私ももちろん会場におります。この番組を聞いてくださっている皆様にお会いできるのを楽しみにしております。八女市ラジオまちづくり学校、今日が最後の授業でした。聞いてくださった皆様、意見を投稿してくださった皆様、リクエスト曲を応募してくださった皆様、これまで本当にありがとうございました。このラジオ講座が八女市の皆様のお役に立っていれば大変嬉しいです。さて、来週からは新しい番組が始まります。新しい番組を担当される木口久志さんにお越しいただいているので、お話を聞いてみたいと思います。木口さん、こんにちは。
こんにちは、どうも。
新しい番組ってどんな番組なんですか？
はい、新しい番組はですね、アイディアという、まあ、番組名で、皆様のですね、情報発信というところの少しでもお力とか、まあ、それこそアイディアの源泉となるような、そんな情報とか、皆様からのリクエスト、メッセージなどなど、いろいろと、まあ、募集してですね、本当にこう情報発信の情報発信を少しでも身近に感じれるような、そういう番組にしていきたいなと考えておりますので、まあ、ぜひお楽しみにしていただければなと、そういうふうに思っております。よろしくお願いします。
はい、面白そうですね。
ありがとうございます。
はい、八女市にもたくさん情報発信する資源があると思うので。
そうなんですよね。
ぜひそういう方のお話も聞いてみたいと思うんですけども、はい、
ぜひ住民の方とか、その八女市の方で、なんかその情報発信に関して何かしらのこう考えなど持っている方であれば、もちろん番組にご出演いただいたり、まあ、メッセージなりいただいたりしたいと思っていますので、ぜひ本当によろしくお願いします。
はい。じゃあ市民の方もまた参加ができるラジオ番組ということで、私も楽しみにしてみたいと思います。
はい、
それでは、このラジオまちづくり学校はこれでおしまいになります。3月24日の最終報告会で皆様と直接お目にかかれることを楽しみにしております。その時まで皆さんお元気で。